合わなくなってここになるんだ。
そうね、
なんか他のこと。
昼過ぎたら減ったね。
アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース実行アークがお届けしております。8月15日、本日は終戦記念日でございます。水曜日パーソナリティの小林ルネさんに代わりまして、本日小林ルネさんお休みということで、本日のみ私代わりに、配信させていただきます。浅田渡です。ですね、カエルさんの日常露天掘りなんですけども、今月のテーマはセミの鳴く場所ということで、お届けしております。非常に今回の、配信は、本当にセミの声の移り変わりっていうのがよく、表現されている、回でして、そのセミの数、セミの配置等が変わっていくにつれてですね、セミの、鳴く声がどういうふうに立体的に変わっていくかというところを、滋賀県立大学の、人間文化学部准教授、細間博道さん、通称カエルさんがその場でリアルタイムに、説明をしてくださっているというちょっとサウンドアート的な、観点からも面白い、配信となっています。ぜひ聞いてください。それではどうぞ。
こんにちは、カエルさんの日常露天掘り。今桜の木の下に来ました。わー、ほんま上から降ってきますね。うるさい。アブラゼミが何頭いるんやろうな、これ。僕が今目で見えるだけでね、3匹いるんですけど。考えてみたらすごい立体的ですよね。こうやって一本の木が枝を広げてる。すると、その、広がった枝のあちこちにセミがばらまかれますので、ばらまかれますから、それぞれバラバラに散らばりますので、まあ春は桜は花が咲いて綺麗なんですけど、結構ね、夏はもう虫食いだらけの葉っぱがわさーっとしてて結構暑苦しい木なんですよね。まあその桜の下にいると偉いことになりますね。しかしこのアブラゼミっていうのは一匹だと結構いろいろこうね、浮き沈みがあるのに、何匹かで泣き出すとこう、そのテクスチャーがこう、お互いに潰されていって、ほらほらほら、数が少なくなるとね、シャクシャクシャクシャク言うのにね。お互い泣くいう感じになるんですかね。お互い泣くいう時にこう、シャイーンってこう、モードが切り替わりますね。それが不思議なんやな。ほらほら。で、ちょっとピッチも上がっていくよね。まあ、それにしても暑いですわ。セミの鳴いてる真下にいると、もう嫌が上にも暑いですね。暦の上では立秋や言いますけど、 暦の上ではってよく言うじゃないですか、天気予報でね。あれって要するに、その旧暦いうことですよね。旧暦っていうのは、実は、1ヶ月から2ヶ月、2ヶ月までいかへんかな。でも、かなりずれてるんですよね。例えば、今8月ですけども、8月のね、前半って旧暦で言うたらまだ6月やと思いますよ。だからようやく、ね、梅雨が明けて、夏らしくなった。暦の上では秋言うても、それは旧暦やから、旧暦やからいうか、僕らが新暦に生きてるから、そうなんで、旧暦に生きてれば、暦の上の出来事が、そのまま、季節感につながるはず、なんですよね。ね、さっき僕の目の前、頭の高さぐらいにいたセミが、もうさっきからどんどんどんどん寄り登ってね、もう2メートル半ぐらいのところに来ましたね。考えてみると、不思議ですよね。僕らはセミっていうとすぐこう、動かない。風物として捉えがちですけども、実際にはセミのやつらは刻々とその配置を変えてるんですよね、テクテク6本の足で枝の上を動きながらですね、ちょっとずつ居場所を変えてる、まあ、当然こう頭に降ってくる感じもちょっと違うんですよね。こうやって数少なく鳴いてくれると、その配置の違いっていうのが分かって結構楽しいんですよね。アブラゼミのマックスに鳴いてる時ってそういうもう数の配置とかややこしいこと考えたくなくなるほどキーってなりますね。あ、またキーってなってきましたね。もうこうなると、何が何やら。
はい、聞いていただきました。カエルさんの日常露天掘り、今月、8月のテーマはセミの鳴く場所でございます。先日ですね、これちょっと話変わるんですけども、アークオーディオの、サイトに、いつ、お手紙、いただきまして、今まで何度かいただいたことあるんですけども、最後 の, いつも楽しく聞かせていただいてますので、最後の一文が、朝田はいいからルネを出せっていう一文がついてですね、早速ちょっと小林さん今月お盆で、お休みで、私がちょっと配信させていただいてます。申し訳ございません。来週からまた小林ルネさんに、復帰していただきますので、ご了承ください。チッコアークというこのアークオーディオのスタジオの、アートスペースも、お盆休みに現在入っています。12日からですね、20日まで、8月の12日の日曜日から、8月の20日の月曜日まで夏季休室になってますので、ご了承くださいませ。また8月21日から、通常通り、火曜日から土曜日の12時8時オープンしてますので、ぜひイベントの方などでも遊びに来てください。セミの、声の移り変わりっていうのを聞いていただいたんですけども、先々週ですかね、待っている時間の際に、カエルさんから、ご紹介いただいた、河野康弘さんという、方の、視覚障害全盲の方なんですけども、方の視界良好という、本を紹介していただいたんですけども、私も最近これ読んでましてですね、今日の内容とも非常にかぶるんですけど、非常に何て言うんですかね、こう五感に対しての新しい発見がもう本当たくさん詰め込まれた本でして、 特に今回もセミの声がどんどんピッチが上がっていくであったりとか、一匹の時の声と集団になった時の声のこの何て言うんですかね、操作の仕方が違うと、一匹の声の方が繊細にそれぞれの声の、良さっていうのが出てくるんですけども、多数になってくるとですね、お互いのこの個性っていうのがまあ相殺されてですね、全体としてまた違う、音のクラスターになって聞こえてくるみたいなことをなんとなくカエルさんもお話ししていただいてますが、この話の中でですね、聴覚で、見ている世界というページがありまして、今私ちょっと手元にあるんですけども、もうそこがね、もう特にすごい面白いんですよね。やっぱりその、まあ目が見えてない分、他の感覚っていうのが研ぎ澄まされるっていう話をよく聞く、話ではあるんですけども、虫の、音声とかね、羽、要は虫が羽を羽ばたかせて飛ぶ音とか、全てどういう音がどの虫かっていうことをやっぱお分かりになってるみたいでして、今羽ばたいたのはセミだなとかカナブンだなとか全部音だけで分かってしまう。で料理とかもすごくされるらしいんですけども、全て、だんだんこう沸騰してくると音が変わってきたりとか、何か炒める時のその繊維っていうものが色ではなく当然、ね、全て音で判断されているということで、でもその音の変わり具合っていうのが普通の人では匂い、まあ匂いはもちろんね、その匂い嗅覚も鋭いんですけど、普通の人ではほとんど目でですよね、目で、見て何かを、あこれは虫は何とかの虫であるっていうこととか、料理が今、例えばカレーの玉ねぎの色が変わってきたっていうのを目で見てわかるもんですけど、全て音で判断して作ってはるっていうのを聞いて、本当にすごい、まあ、当たり前のことなのかもしれないですけども、目が見えない方にとっては僕たちでは考えられない、僕たちというか、まあ、目が見えている僕にとって、まあ、その他大勢の目が見えている方にとっては考えられないような世界の、認知の仕方っていうのがいろいろ紹介されていてですね、非常に面白いです。ぜひぜひ、この本私からもおすすめなので、読んでみてください。今日の、セミの声一つ、とっても すごい、世界の感じの仕方っていうのが変わってくると思いますので、ぜひぜひおすすめです。はい、ということで、河野康弘さんの司会旅行もまた改めてこと紹介させていただいてですね、今回終わらせていただきたいと思います。明日木曜日は、スペシャルサーズデーです。関西を中心に活動する、弾き語り女性シンガーソングライターのパナマさん、の、パナマのプラプラ歩いてをお届けします。明日の配信は自宅からの、楽曲を何曲かお届けしていただけるということです。はい、それではまた明日も聴いてください。アークオーディオ浅田渡でした。